イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
11月24日、今日は進化の日です。岩崎です。
ありがとう、鶴ひろみさん。僕らはあなたのブルマの声を一生忘れません。池田です。
ブルマとかドキンちゃんとかですよね。
まあこれでもね、やっぱり作られるテレビとかね、映画とかの世界は、まあ、特にアニメなんか特にそうですけど、年取らないって思ってんだよね、僕らもね。
声はね、そんなにやっぱり変わらないですからね。
不思議なもので、専用の声優さんはね、特に、まあ、波平さん、永井さんも亡くなりましたけど、どんどんそらなんか
ルパンとかね、
ルパンはね結構前に、
そうですね、
クリカンは元気なのかね、わかんないけど、なんか今見たら、あの発明将軍ダウンタウンのナレーションとか、あるある大辞典のナレーションとかやってらしたんで、僕が見ると意外とそうなんかナレーションとかの印象の方が強いのかなと思ったんですけど、まあブルマはね頭で再生できちゃうから、
そうですね、ドキンちゃんもそうですよ
ね。なんかまあまあちょっとね、そんなわけで、そういうこと、まあ、
声優さんならではですね、なんかその感じって確かに、
はい、
はい、ということでメディアのぞきのコーナーでございます。
はい、
メディアのぞき、今回のテーマが2018年のヒット予測ということで、
はい、
まあ週刊トレンディっていう雑誌、あ、違う、日経トレンディ、週刊でやってたらいいんだ、日経トレンディっていう雑誌と、まあ、ダイムという雑誌で、2018年、次の年の、ヒット予測みたいな、特集が組まれていましたので、先週ね2017年ヒットを振り返るみたいな感じでやってきましたので、ヒット予測についてちょっと、僕の方で紹介させていただきつつ、それを突っ込んでいけばなと思っております。
はい、
まずじゃあ日経トレンディさんの方からいきますね。
はい、
20位からいきます。20位、アムロスフィーバー、アムロちゃんがね、引退されるんでアムロスフィーバー。第19位、稼げる Q&A アプリ。18位、落ちない日焼け止め。17位、ネオ折りたたみ型スマホ。16位、春サプリ。15位、アスレチックフード。14位、得するリアルタイム保険。13位、キッズ AR パーク。12位、民泊バケーション。11位、大人のエンタメ日比谷。10位、港区フードシェアリング。9位、即席パーフェクトヌードル。8位、遠近スイッチメガネ。7位、走って戦うジュニアシューズ。6位、うまみ家電。5位、ハイドロギンチタン。4位、日本流グローサラント。3位、疲労回復ジム。2位、熱狂ライブコマース。そして第1位なんでしょう、マルチ AI スピーカーという、20位から1位でございました。なんか一緒に残ったのあります？
いや、あんまりないですけど、
なんかパッと見てわかんないものは、なんだっけな、港区フードシェアリング、港区フードシェアリングとは何ぞやっていうものを、わかります？池田さん。
わからないですね。
港区はみんな得になるフードシェアリングってことで、食べるだけで社会貢献のフードシェアアプリが出てると。だからなんか食べるとあれじゃないですか、寄付が行われるサービスとかなんじゃないかな。フードロスを削減するための食べてというアプリであるとか、リデュースゴーというアプリが、出てきていて、なんかね、外食産業というか、飲食店とかで残った余り物を使った料理とかをね提供するようなサービスがあったりとか。
この前イベントで、
はい、
みんなお昼を同じ場所で食べましょうで、自分の持ってきたおかずを一品みんなに差し出しましょうみたいな、
は
い、そういうことを、
青春な感じですね。そのちょうだいよ、その卵焼きちょうだいよ、じゃあそのエビフライちょうだいみたいなやつですね。
だからそんなにこういっぱいおかず持ってなくても、一品ちょっと持ってくれば、みんなでこうシェアしながら楽しい食事ができるって、そういうことなのかな。
いろいろあるんですね。
それ楽しそうだけ
どね。楽しそうですね。それ自体、その食自体がコミュニケーションになるというか、面白いな。 あとそうですね、なんかイベントにできそうな話で言うとなんだろうな、まあマルチエアスピーカーはね、
エアスピーカーって、うん、イベントになるのかね、ちょっと使ってみたい気持ちもあるんですけど、
なんか囲んで体験イベント、はい、
なんかアニメとかですでに実現しているものとかってあるじゃないですか、
は
い、
アニメの世界の中で描かれたもので今現在、はいはい、
そうだから例えばハロ、
はい、
ガンダムのハローとかは一応対話型 で、
はい、
であんま大したことは言わないけど、
うん、
アムロ元気かみたいな、
はいはいはい、
でそのこっちの表情とか読み取って喋、はい、りかけるってことができれば、
うん、
多分それできるんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
で結構ね今のおもちゃだったら、はい、そういうふうなAI スピーカーと呼ばないけど、うん、ロボット型とかで顔を認識して、うん、いつもこの時間新聞読む時間ですねみたいなこととか言ってくれるやつとかあるんだって、
はいはいはい、へえもうあるんだ、
だからでハロ型のものも最近出したんですよバンダイは、
へえ、ね、ハロってでも飛ばなかったですかあいつ、
だからどこを注力するかだよね、
はいはい、
ガンガン動くところを、はい、注力するんだったら多分 AI とか入れられないと思うけどだけどまあちょっと喋ったりするとか、
はいはいはい、
目がピコピコ動くとか、はい、そういうふうなハロなんか複数あるんですよ、動かすバージョンと喋るバージョンと、
はい、あそれぞれ機能分解して
ない、それをまあ一個にしたいなみたいなこと言ってましたけど、ハローもそのアニメでやってたやつじゃない、
はい、
あと映画だと、
はい、
なんかスタートレックだと、
はいはいはい、
まあスピーカーなんか何、まあ、部屋の中に入ってくると、
はい、
コンピューター、
はい、
じゃジャズ聞きたいポップみたいなこと言うと、うん、ジャズが流れ違う62年のあの時のやつが聞きたいんだみたいな、
はいはいはい、
そういうことが結構出てきたりするんですよ、
うんうん、
でそれはまあさらに進化して、
はい、
その時のじゃあ風景に帰ろうみたいな感じで、
うんうん、
じゃあそのカウンターバーみたいなところにふわーんと CG みたいなので、
はい、
そういう状況が入る、その部屋がね、
はい、
ホログラムで変わるみたいな、
うん、
そういう風な演出もあるんですけど、はい、まあ、そこまでできないけど、
うん、
でも声を言ったら、
はい、
そういう音楽かけられたりとかねするわけじゃない、
うんうんうん、
だから疲れて帰ってきて、
はい、
コンピューター、ハワイ波の音みたいなことを言って、うん、そしたらテレビをバッと合わせるみたいなことができれば、
はい、まあ、もうできるんじゃないですか、
ね、スタートレックネクストジェネレーションのピカード館長の部屋ぐらいは
あ
まあ半分ぐらい再現できると。
それ何年の作品ですかちなみに。
それはでも86、87年、もうちょっとかな、
80
年ぐらいかな。
じゃあ本当ブレードランナーのちょっと後ぐらいですかね。
そうです ね、だからそういうふうなことは多分できちゃうから、はい、
うん、
だからなんかでもほら使ってるシーンがイメージできないことってさ、
はい、
なかなかこうやりたいなと思えないから、
うん、
そういうふうななんかね映画とかアニメとか、
はい、
そういう延長線上でアニメとかのロボットとかも インターフェースが結構変わってて、
はい、
喋りかけたりとかね、有名なやつだとナイトライダー の、 ナイト2000のキット分かりますか。
ナイト2000が分かんないです。
ナイト分かんないか、
はい、
コンピューター操作ができる超高機能な車なんですけど、
はい、
なんか車の真ん中のタバコ の、 火をつけるあたりのところが、
はい、
なんかインジゲーターがフェアフェアフェア動いてて、
うん、
しゃべれるんですよ運転手と。
ほうほうほうほうほう、
今日は元気がないですがどうしましたとか、うるさいとか言って、
うん、
またカウリトと喧嘩でもしたんですかみたいな小粋なことを言いやがれ
て、はいはいはいはい、
これとかは車の中だから、
はい、
まあでもできなくないよね、
はい、車の中で全然 AI スピーカーを置けばそういうことじゃないですか。
なんならそのやつが、まあ、自動運転とかして
くれたり
するんですけど、こういう車は結構時々出てくるんですけど、
うん、
そういうものとかはなんかほらイメージとかがあるからやってみたいとかはねちょっと思ったりもすると思う。
もうちょっとだから進んでからですよね、もうね。
いやでもそうね、だから喋りかけてくるって状況は、
はい、
もう車だったらさ、
うん、
もうだって誰かは結構決まってるから、
うんうん、
そういう意味ではできちゃうんじゃないの、
う
ん、
そうですね。
ちゃんとカメラがあって誰とか認識して
逆に変な泥棒が乗ってきたらそれ分かるわけですかね。
居眠りしてませんかみたいなことぐらいは言ってくれたりもするし、
うん、
なんかもう車の中がもう緊迫してさ、
うん、
かなり切り声でわーって言われたら、
うん、
ちょっと待ってくださいみたいな、
うん、
でこう植木等を流すみたいな、うん、そういうことですれば
世代によってちゃんと選ぶってことですね。
そうそう、今だったらなんだろうね、
星野君と
かめめしくてめめしくてめめしくてみたいな、そういうのが流れることでこうムードが回復することはでもできると思う、
うんうんうん、
だからその AI 寄りのものができるというね、今は、
はい、
音声で指示を出すだけだから、うん、そういう間に入ってくるぐらいのものは、はい、多分できるんじゃないかな。
ありえますよね。
っていうふうに話が盛り上がるのはあるけど、はい、ヒット予測でヒットするかって言ったらちょっと微妙だよね。
とりあえずダイムの方も言っておきますね。
あ、ちょっともうじゃあ上の方だけでいいですか。
はい、2011なんかキーワードがあって、はい、キャラ AI、はい、MR、はい、eSIM、はい、eSPO、はい、無人コンビニ、折りたたみスマホ、全自動資産運用、ランクアップ運動、 J コイン、お釣り投資、グレー文字版ですって。
グレー文字版って何ですか。
何でしょうね、グレー文字版って。僕もちょっとよくわかんないですけど、キャラ AI とかはね、そのまま AI スピーカーがキャラ化してるもんだし、MR とかなんですよ、ミックスドリアリティですって、
はいはい、それは最近もうよく言われてますよ
ね。あ、そうなんですか、さすがですね、うん、僕知らなかった。 AR と VR しか知らなかったですけど、
まあまあそれは混ぜてるっていうだけ
ですけどね。ってことですよね、ミックスドリ。 eSIM とか、 eSIM は直接モバイルにつながる IoT 機器が登場するしていると、うんうん、
折りたたみスマホとかね。
そうですね、
まあ、書かれてますけど、
はい。 J コインとかも知らないな。いろいろあるんですね、仮想通貨。
なんだっけ、
ビットコインの、
まあ、
日本初の、
うん、なんかモナコインってのもね、
はい、あ、モナコインってね、そうですね、
秋葉のあたりで流行ってるらしいです。
なんかいろいろ乱高下してるっていうあれですよね、うん、
ちょっとやってみたいですね、
はい、うん。
まあ、でも割とこう新商品として押されてるものとかがね、
はい、さっきのグレー文字もありました。グレー文字版は時計業界のあれですね。時計業界はネイビーからグレーへとシフト中年ですって。グレーっぽい、グレー背景の文字版が出たみたいな。
僕は個人的にはあれですね、フィットネス業界、
はい、
フィットビットだったかな、
はい、
が出すスマートフォン、
はいはいはい、何があるんですか。
いや、まあ普通にフィットネス情報がいろいろ取得できる。
ああ、なるほど。
まあ運動した時の、
はい、
まあ、脈拍だとか、
はい、
あと、まあ、今どこにいるかとかね。
それって腕時計じゃない、スマートウォッチじゃなくて。
スマートウォッチなんですけど、
はい、
まあ、例えば文字盤が好きに変えられたりとか、
はいはいはい、
そういう、まあ、やつなんですけど。
へ、
まあ、でもこれね全然流行ってないか
ら
失敗すると思うんですけど。
フィットビットって今経営大丈夫なんですかね。
なんかね、
はい、
僕の持ってるやつ、
はい、
これある会社の、
はい、
ペブルって会社なんですけど、
はいはい、
これ買収されちゃってもうペブルないんですけど、
あらら、
まあ、僕はペブル好きだったんですけど、
はい、
まあね、ヒットビットがやってくんないともう なくなっちゃうんですけど。
そうですよね。
まあまあでも多分ちゃんとうまくいかないんだろうね。
結局なんかアップルとかに集約していくんですかね、やっぱアップル。
IoT はね、なんかその、はい、お金にするのが難しいみたいで、アイディアは面白いっていうのはあるんですけど、
はい、
だからほらインターネットとつながる体重計とか、
はいはい、ありますね。
ソフトバンクがめっちゃ配ってるんだけど。
あ、配ってるんですかね。
いや、だからもう何、
ビジングスと
か、ね、本体契約すると、はい、これおまけでつけませんか、お金ありませんけどみたいな。数を増やすためにすごい頑張ってるんだけど、
はい、
やっぱなかなかね、ああいうものがメジャーにならないっていうか、
うん、
あとビジネスとして、
はい、
せっかくそういう通信機能とか、
はい、
ネットワークにつながってても、
うん、
付加価値みたいなものがお金にならないんだと思うんだよね。
なるほど。
そういうことが、
はい、
まあ、コンシューマー向けのものではあんまり僕はヒットしてるものってあんまり知らないっていうか。
そうですね。だ
からテレビですら、
はい、
そのテレビ業界が悪いのかもしれないけど、
うん、
あんまりその、ね、メジャーに慣れてない気がするので、
うん、まあね、ようやくだから AI スピーカーでってことなんじゃないですかね、 IoT 的な。
AI スピーカーがちゃんと流行ってくんないと、
はい、
あれもほらだから、Amazon のエコーなんかだったら、
はい、
あと音楽サービスセットで、
はい、
入った人、これをエコーを持っている人だったらすごい安く入れますよみたいなサービスを付加で入れてるんだけど、
はい、
そういうことをしていかないと、
はい、
お金が取れないから、
はい、
だからアイボ今度出る。
ソニーさんがね、顔つきのやつ。
あれ月額いくらとか払わなきゃいけないですよね。
月額なんですか。
いや、まあ本体もかかるんだと思うけど、はい、月額いくらでクラウドのサービスにネットワークにつながるっていう契約をしなきゃいけない。
なるほど。
まあ難しいんだけど、やっぱそのそれぐらいやっぱこうね、お金がちゃんと動くような仕組みを持ってないといけないんだろうけど、はい、まあ、ちょっと大変だよね。
ね、
まあ、でも動物犬を飼ってさ、餌代だと思えばいいんじゃないの、
は
い、
なるほどなるほど、うん、そうか。
だから今まで そのいわゆるオフラインのアイドルなんかに比べたら断然やれることとか可能性は広がると思いますけど、
は
い、
うんうん、
ただそれをねこうみんなが受け入れて、
はい、
じゃあいくら渡すとか、
うん、
だから感情的なお金の出し方が変わるというね、もうちょっと ね、
そうですね、
月額サービスですとかじゃなくて、
うん、
まあ、ほら聞き放題って言い方になるじゃないですか、アマゾンとかでもその、
まあ、サブスクリプションサービスの、はい、
その聞き放題で感覚が割とみんなの気持ちを少し潤してもくれるし、
うん、
まあ、反面すごく違和感というか、うん、俺たちの音楽どう思ってるのみたいな感情にもなると思うんですけど、うんうん、はい、でもそういう気持ちがぐっと変わるぐらい な、うん、なんかサービスとか提供しないと、うん、今までのサービスの売り切りとか、
はい、
あの月額いくらみたいな感じは、うん、もう一歩進まないと、
うんうん、
面白くないっていうか、
うん、
だからまあ、このクラウドファンディングみたいな形ってのは、
はい、
まあ、なんかもうちょっと伸びるような気がするっていうか、
うんうん、
つまり気持ちを渡すとか、
うん、
このお金をいろんな形に使ってくれるみたいな、
うん、
運用とか、
うん、
あとなんだろう、なんか友達ができるとか、
うんうん、
まあ、親孝行できるとか、
うん、
なんかもうちょっとそのお金のバリエーションとか、お金がもしかしたら破壊されていく時代も来るかもしれないから、うん、だってビットコインってね、
うん、
あの国じゃない形でお金作る
わけだ
から、
はい、
だからそういう意味で言うとお金の新しい形とかができると、うん、よりなんか面白いサービス、あと IoT がもうちょっと生っぽいものになるっていうか、
うんうんうん、
なぁと思いますけどね、
うん、そういうね、なんか今みんな物買わない時代ですから、いよいよ体験消費というか ね、その関係性消費みたいなものになってきてるので、そこら辺も含めてなんかサービスとしてうまく提供すればぬるっと、だからそれこそ僕端末売らないでね、配る、さっき言ってたじゃないですか、さっきソフトバンクは、
うん、
端末配るぐらいでいいんじゃないかなと思うんですけどね、最初のステップとしては。
一応ね、フォトスタンドとかは、
あ、そうでしたね、
親孝行みたいな切り口で配ってたんだけど、
は
い、
うん、
まあ、ちょっと使いにくかったのかもしれない。
あれ普通にだって印刷した方ってね、なんか額飾った方がいいですもんね。
ね、まあね、うん、なんかこ うち、実家のなんか飾ってあるフレームが時々新しい写真になるっていう、
うん、
イメージもあるけれど、
うん、
なかなかやっぱね、そういうのが、うん、だからドラマの中でそういうのが使われるかどうかだよね、きっとね。
そうですね、
あんまりドラマでね活かせないとか、
うん、
あれプロモーションみたいだなってなっちゃったらやっぱり面白くないかもしれないです、うん、
なので、まあやり方次第でそういうものも普及していって、一気にその IoT とかの流れが結構やっぱ人足のところに関わってると思うので、それをまず見守りたいですね。
今回もあんまりファッションとか、
はい、
あのビジネス最前線みたいなところを無視してたね
でもあんまないんですよ実際問題。
そうだ
ね、うん、
まあ、ね、来年もちょっと、まあ、ビットコインにはちょっとかじっといたらいいかもね。
そうですね、教養として、素養として見とくといいかなと、そんなことを、今回は覗かせていただきました。ありがとうございました。